藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、今週も加藤陽一の経営道場始まりました。今回は37回目になります。企画構成担当の斉藤元明です。加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP の加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは今回はですね、学生の方から、若い方からご質問いただいてます。20歳の大学生、男性の方ですね。クライアントが経営コンサルタントに期待するものは何でしょうか。
お、
うん、直球勝負ですね。私自身はまだ大学に通っているのですが、父親が経営コンサルタントをしていることもあり、よくこの番組を聞いています。そこで経験豊富な先生にお尋ねしたいのですが、依頼するクライアントにとって経営コンサルタントに期待することは何でしょうか。もちろんもっと売り上げを上げたいとか集客を増やしたい、余分な経費を抑えたい、マネジメントのことで悩んでいるなどいろいろあると思いますけれど、私にはクライアントのこれらの悩み事に対してどのコンサルタントも同じような解決策を言っているような気がしてなりませんということなんですが、
深い質問ですね、これね。
そうですね、学生の方なんですけど、なかなか本質をついてらっしゃるというか。
期待するものね、何でしょうか。まあ一言で言いますと、まあ僕はね、僕の一言で言いますと、
はい、
成長じゃないかな。うん、一言。
成長。
はい。
成長っていうのは会社のですか、経営者自身の。
まあ、いろんな全ての。
うん。うん
うんうん、成長を期待されてるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、それはいろんな言葉でね、売上の成長だとか、まあうちの部下がねなってないんだよみたいな感じで言われますし、いろんな言葉で言いますけども、一言で言うと成長。
うん、
うん、なんとなく私ずっと現場をやっていて、
うん、
逆に言うと成長させてないと、
はい、
踏み切られますわ、うん、特に前も言ったかもしれませんけど、なんかあれかな、売上の成長だけだと切られるような気がする
まあこれはね、本当加藤さんも私も我々のマーケティング系の人には非常に切実な、そして重要な問題ですよね。
そうですね、
はい、最初は売上とか集客ということで入っても、それだけだとなかなか継続していただけないっていうね、
はいはい、成長っていうのはだからやっぱり人に付随するとこですね、
うん、
まあ、ご自身も含めてだと思いますけどね、
うん、
でね、これまあリーダーシップっていうのは私も勉強しているんですけどもね、
はい、
これはね、カーター大統領のね、
うん、
奥様の有名な言葉がありまして、
はい、
リーダーは人々を行きたいところへ連れていくと。優れたリーダーは人々が行きたいところではなく、行くべきところへ連れていくという言葉があるんですよ。
なるほど。
はい。
ちょっと近いですけど、かなり、言葉は似てますけど、内容はかなり違う感じですね。
そうですね。優れたリーダーは人々が行きたいところではなく、行くべきところへですね。なんでここに成長させていくっていうのが、
うん、
コンサルタントの仕事のような気がしています、
うん
うん、ここにですよ、
うん、
で経営者はそうやっては言ってきません、
そうです、はい、そちらの方がやっぱり 大変ですもんね、はい、
しかし、はい、それを潜在的には望んでおりまして、
そうですね、
まあ、それがもう少し他の言い方で言いますと物心ともにね、豊かになるっていうことなのかもしれません。それを望んでるような気がしてならないですね。でクライアンさんが、期待していることっていうのはそこら辺にあるんじゃないかなと思って仕事してますけどね。質問に答えれてるのかな。
学生の方ですから、何を求めてらっしゃるのかってあれですけども、まあ、加藤さん流のこう答えとしては、クライアントがコンサルタントに期待するものは、まあ、成長であるということですね、はい、まあ、成長というのはこういろんな意味があると。経営者自身の成長もあるし、会社の成長もあるし、
うん、
で社員の成長ということもあると、
うん、もちろんそれが具体的な期待ということでは落ちてきますよ、
うん、
でも根本にはそういうものが本当はお持ちで、そこに寄り添っていかなければいけないと思いますけれども、
うん、
それが売上上げたいだとか、うん、集客に困ってるっていう悩み、とにかく、対症療法ですね、
はい、
今こういうのに困ってて、もう本当にね困ってる、
うん、
まあ、そういったところをなんとかしたいっていう期待が多くて、まあ、顕在化してる悩みでしょ
う
ね、
うんうんうん、
そこからもちろん期待に応えるべくして入っていくんですが、
うん、
本当の期待っていうのはそういうところにあるんですけども、うん、まあ何でしょうかね、コンサルタントで仕事を取っていく場合はその期待のところから入っていかないとお話にならないので、
はい、
そのじゃあ、すごい根本的なね、ところの成長をね、期待だと思ってそこを手伝えばいいのかっていうのはちょっと勘違いせずにですね、うん、本当はそこなんだけども、枝葉のところから入っていく、その期待はね、マーケティング系の期待、課題に対する期待ですよね。それから、人系の人材系、それから、内部の仕組み系と、あとお金の財務系の課題に対してなんとかしてくれ、
うん、
っていう期待がほとんどでしょうね。
その今コンサルタントに依頼しようと思われる方は何か問題が表面化している、
はい、
まずはそこを解決する対処療法、まあ、短期的にはそこをやらないといけないけれども、そこをやりつつも本当は潜在的なもの、
はい、
こう持続的な成長というか、
はい、
そういうところをこう忘れてはいけないっていうことですね、コンサルタントとしては、
はいはい、
経営者さんは、経営者は口には出さなくても目先のことがちょっとこう改善されてくると必ずそういう本質的な欲求もあるわけですから、
はい、
そこにアプローチができないといけないということですね。
そうですね、はい、
なるほど。学生の方からの質問なんですけども、なかなか深い質問いただいて
ます、ね、深いですね、うん、
まあ、加藤さんとかも将来的にこういう形になると思うんですけれども、父親が経営コンサルタントで自分は大学に通ってるですね、息子さんが今9歳ということです
から、ああ、うちの息子ね、
まあ、
はい、
10年ぐらいして
10
年ぐらいして息子さんがこう大学生になると、
うん、
加藤さんに対してこうどういうふうに父親の仕事ぶりを見てるかって、これはまたそれはそれで身が引き締まる部分がありますね。
そうですね、うん、まあ、やっぱりね、なんかいいことやってんな、うちのね親父みたいな感じでね思われるような仕事を、していきたいと思ってますけどね。
うん、まあ子供、まあこの方も子供さんでお父さんの姿を見てらっしゃるんですけど、子供はやっぱり親の姿っていうのはよく見てますからね。
見てますね。
見てますね。
慣れてますよ。
はい、はい。だから本当は襟を正さないといけないというか、うん、私昔聞いた話で、まあ、国与さんなんかとうちもこう取引があるもんですから、こう国与さんなんかのこう話で、前に、文具店さんがですね、なかなか自分のこう、後を継いでくれない。でどうしたらいいかというので、国有 の当時のこう社長、まあ創業者ですね、 に相談に行ったそうなんですけれども、そしたら、あんたこう今まで家でどういうふうに息子に接してたって、ね、商売が終わって、今日は、ああ、もう今日はこんな客がいて嫌だったとか、あの、こういうことでどうだとか、あの客は金払いが悪いとか、なんかそういう、もしかして愚痴ばっかり、
そうね。
こぼしてるんじゃないかって。そういうことを何年、何十年と続けてって、じゃあうちの商売告げよういいよって急に言ったって、何年何十年もかけてすり込んできて、うちの商売はつまらんぞつまらんぞということをすり込んでいって、なんで息子が後を継ぐんだと。
そうです
ね。さあ、あんたが悪いっていうような話は私覚えてるんですけれども、まさにこう、親子間で言うとそういうことも非常に重要ですよね。そうですね。
だってその経営者の方って、自らの仕事に誇りをお持ちじゃないじゃないですか。
そうですね。
そういうふうに聞こえちゃいますよね。ひょっとするとお持ちなのかもしれないけどね。息子さんに対してそういうふうに見えないよね。そりゃ息子さんに魅力的に映るかっていうとね、嫌ですよね。ね、前回のね、お話もそんなようなことをお話ししましたけどね。
はい、
やっぱり自分たちが一番ね、誇りを持ってね、周りにっていうのはまず、お客さんの前にね、従業員さんとかね、まあ、近い人たちですよ、はい、そういう人たちにその誇りを持っていただかないとお話にならないですよね。まずそれ大事ですよね。まあ、それはこのね、先ほどの話で言うと、クライアントさんが期待するところっていうのは人材系では、
ええ、
結構私が今介入してね、
ええ、
お手伝いしていることでは、
ええ、
従業員さんのやる気がないとかね、それ系があって、
はい、
それはブランディングっていう切り口でやってますけども、
はい、
やってることはその人たちのやる気スイッチを押すために、
うん、
じゃあその会社がどうね、
うん、
今まで歴史が何をやってきたか、社会に対していいどんないいことをやってきたかっていうね、そういったところをまずね、社内に対して、伝えるね、お仕事をすることがね、結構多いですよね。
まあ、前回ありましたけれども、あのメッキ加工の会社さんで、
はいはい、
まあ、技術を持ってるけどその良さを伝えきれてない。
そうですね、はい。
まあ、そういうこととはやっぱり従業員の方のモチベーションというのはやっぱ関係がありますもんね。
関係ありますね。大きいです、はい。それをね、言語化はされてないんですよ。
はい、
期待することではないんですが、経営者の方はその、なんていうの、簡単に言うと目の輝きようだとか、
うん、
なんかちょっとその雰囲気がちょっと変わるとかね。
うん、
今まではちょっと、無気力な感じの雰囲気から、
うん、
ちょっとやる気の雰囲気に変わっているのを、
うん、
やっぱり敏感に感じるわけなんですよ。
うん、
そうするとそういったものはね、なんていうのかな。まあ、さっき言った話で言うと潜在的な期待なわけですよ、
うん、
やっぱり従業員さんがやる気になって成長していくっていう姿をどんな経営者さんでも見たい。
それはそうですよね。
斉藤さんでもそうでしょ。
もちろんそうですね。それはまあ嬉しいですもんね。
うちだってそうですよ、
はい。でもある意味そういうこうやる気スイッチを押すというのもまあ成長という、
はいはい、
ことに当然関係することですけども、まあ、そういったことも当然期待されてる、
はい、
となりますよね。
なんで冒頭に私成長って言ったんですけど、うんうん、でも実はその従業員さんの成長っていうのは、
はい、
経営者様の成長につながってる、
はい、
って
そうですね、
ことなんですよ、
はい、
お互いに成長、はい、これが本当のなんか期待のような気がするね、
うん、
繰り返しますが、そういったところにアプローチするコンサルティングをしてると切られにくくなりますよっていうね。
そうですね、
はい、
まあですからコンサルタント自身も成長を当然していかなければいけませんし、はい、
もちろんです。
まあそういう姿勢といいますか、
はい。
はい。まあそういうものはやっぱり伝わりますもんね。
はい。なので関わる人たち全てに成長を提供する。
うん、
それが自分にとっての一番の成長になる。
うん、
それがさっきの、ロサリン・カーターさんが言ってらっしゃるところの行くべきところへ連れていくっていうことなんだなっていうふうに私は思ってますけどね。
うん、
そういう、まあ、ちょっとしたお手伝いってね、
はい、
まあ、後ろ裏方なんですけどね、
はい、
そういうお手伝いをするのがコンサルタントに期待されてることかなと思ってますけどね。
まあ、カーターさんの言葉で言うとこう羅針盤的な、まあ、非常に重要ですよね。 まあ、すごい今回はあの深いご質問いただきましたけれども、
はい、
まあ、ぜひ一言で言うと、まあ、成長ということを期待しているのではないかと、
はい、
短期的に言うと、人材の人の問題であったり、
はい、
お金の問題であったり、うん、売上の問題であったりするけれども、はい、長期的にはやっぱり成長ということが大事なんじゃないですか。
はい、
はい、では加藤さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。